もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。は
い、こんにちは。
はい。今日はどんなご相談ですか？
長男との関係について、
はい。
長男に対しての対応の仕方をアドバイスいただきたいなと思って。
はい。わかりました。あなた今おいくつですか？
65歳です。
ご主人はいらっしゃいますよね？ご主人
は。あ、
ご主人とはじゃあお別れになられたか。
あ、そうです。
あ、そうですか。じゃあご長男はおいくつですか？
33歳です。
他にご兄弟はいらっしゃるんですか？
上に長女がおりまして35歳です。
はい。長女の方はもうご結婚なさって独立なさってるんでしょうか？
独身です。
ああ、そうですか。
はい。
わかりました。で、別々には住んでらっしゃるんですか？
長女は別に住んでます。
はい。で、ご長男の方が一緒に住んでらっしゃるんですね、はい、で、対応の仕方っていうのはどういうことなんでしょうかね？
子供の頃から落ち着きがなくて、
はい、
一つのことに集中できなくて、友人とのトラブルもとても多かったんですね、
はい、
で、学校の授業などにもついていけなくって、
はい、
高校なんかももう何回も転校して、うん、結局は卒業できなかったっていう感じなんですよ、
はいはい、
で、社会人になってからも定職に就かなくて、うん、アルバイトを転々としてるっていう、うん、一つのことにも本当に集中できない人で、
はいはい、
で、知人から発達障害の疑いがあるんじゃないかっていうことで、
はい、
高校生の頃から病院には連れてったりはしてるんですけど、
はい、
それでもグレーゾーンっていう診断しか出なくて、
はあ、はいはい、
で、本人としてはもうこれは障害ではないって普通なんだって言って、
うん、
治療っていうのもする気持ちもなく現在に至ってるんですね、
うんうんうんうん、
それで一緒には住んでるんですけれど、うん、3ヶ月ぐらい前ちょっと職場でトラブルがあったっていうことで今のところにはいられないか、うん、友人のところ行ってそっちでアルバイト探すんだって言って出てったんですよ、
うんうん、
で、それっきりもう帰ってこなくて3ヶ月ぐらい、
あ、
うん、連絡もほとんど取れなくて荷物なんかも置きっぱなしで出て行ったので、
うん、
まあ、洋服とか困ってるんじゃないかと思って LINE したんですね、
うん、
そしたらまともな答えが返ってこなくて、まあのらりくらりで、
うん、
なのでもう帰ってこないんだったら荷物を処分するよっていうことで、
うん、
ある程度処分しちゃったんですよ彼の荷物を、
はい、
そしたら1週間ぐらい前に帰ってきまして荷物取りに、
うんうん、
で処分されてるのにもうカーッとなって、
うん、
処分した分の金もらうからなって言って、
うん、
なんか包まれてしまって、その時に私もちょっと強い口調で、
うん、
もう帰ってくるなっていうような感じで喧嘩になったので、それっきり、うん、まあ、3日前のことなんですけど、
うん、
家には帰ってこないっていう状態なんですね。
その前のお友達のところにいるわけですか？
わからないです、どこにいるか。
さっきほらあまりお友達ともいろいろトラブルがあったっておっしゃったけど、
ええ、
友人はいらっしゃるんですね、割と仲良くできてる人。
こういう関係は広いんですよ。
どういった感じの？
中高時代の友達、近所の友達。
そういうお友達とはずっとお付き合いがあるわけですか？
そうなんですよ、広く浅く。
処分なさった荷物っていうのはどういったものを処分なさったの？
まあ、汚れてた洋服類、洗っても本当にもう着れないような洋服が押し入れの中にぐちゃぐちゃに入ってたりとか、
うん、
そういうのをもう処分しちゃったんですよ私、
うんうん、
着れそうなものだけ置いといてあとは処分しちゃったんですね。
そんなに怒るのはその中にお気に入りのものがあったんですかね？それとも
かもしれない。
それともこうなんか自分のなんていうか領域に勝手にこう踏み込まれた気持ちになってそういうふうにおっしゃってるのかな？
それもあるかもしれないです。
そういうふうにいろんなものを勝手に処分したりしたのって初めてですか？
初めてです。
でやっぱりショックだったんですかね？
それもあると思います。
1週間ぐらい前に帰ってこられた時にね、何やってるとかどうやって食べてるとか、そういうことはお聞きになったんですか？
聞きました。なんか友達の仕事の手伝いをしてるっていう話は聞きました。
仕事の手伝いってどんな仕事の手伝い？
なんかお掃除とかそういう感じだと思います。
お掃除の会社ってことですか？
多分そうだと思います。
じゃあ食べていったり仕事したりするっていうことは 別に問題なくやれるんですよね。
そうですね、
うんうん、そしたらその発達障害ってグレーのところだっておっしゃったんですけど、
はい、
その生きていく上では割とやれることはやっていけそうだなって感じですか？
そうですね。ただこんなに中途半端な友達の手伝いしてるようなのでこの先どうするんだろうと思って、
うん、まあそうですよね、心配ですよね、
ね
うん、息子さんはお姉さんとは連絡取ったりするんですか？
姉とももう取っていないです。娘は縁切りたいって言ってるくらいで、うん、
じゃあこの先のことがちょっと心配だっていうことですね。
はい、
息子さんとその将来の話とかなさったことあるんですか？
はないです。
ないですか。仲良かった頃とかも、
はい、まあ、自分はそういう会社員っていうのは向いてないから、
うん、
経営する側に回りたいんだっていう話はしてたんですよ昔は。
はいはいはい。じゃあ今その準備段階でいろいろやってみてるっていう
風に、本人もそういうふうには言ってるんですけれど、うんうん、私はどう見えてもそういうふうには見えなくて。
どういうふうに見えるんですか？
その日暮らし。
これはじゃあだけどご長男とどういうふうに話をしてったらいいかっていう、
私の態度ですね、向き合い方っていうか、
うんうんうん、お母さんの向き合い方をどういうふうにしていったらいいかを聞きたいっていうことなんですかね。
そうですね。
わかりました。じゃあ先生に聞いてみましょう、はい、今日の回答者の先生は三石メソード主催、はい、作家で翻訳家の三石由紀子先生です、
はい、
先生よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
やっぱり帰ってきた時の対応まずかったよね。33歳って言うと、まあね、母親にとっては本当に子供なんだろうと思いますけど、
はい、
世間的にはいい男なんですよ、33っていうのはね、体も力もね、うん、そんな母親が老婆心でいろいろ言わなくてもいいっていう状態に客観的にはあるのよね、
はい、
うん、それでですね、まず連絡をあなたの方から取って、
はい、
その時に脅しみたいなこと言ってますよね。帰ってこないんだったら処分するよみたいな、
はいはい、
ね、それ私まずかったと思うんだけど、
はい、
ね、彼は今母親が鬱陶しくてしょうがないと思うんです、それね、理由はね、
はい、
一つはね、現在の自分の能力を、
はい、
この母親は疑ってかかってるっていうか全然信じてくれてないっていうのは明らかに彼は分かってるのね。
あ、はい、
うん、それが一つと、もう一つはね、未来のことについてなんだけど、
はい、
未来のことはね、
はい、
彼自身だって不安でしょうがないわけですよ。そこを母親につつかれてね、しかもその母親が、
はい、
自分が真摯にこう話をしたからといってね、
はい、
母親がそれを解決できるはずはないってことも知ってるわけですよ彼は。
はい、
うん、母親は自分の未来にとって、
はい、
ちっとも具体的な役に立つはずもないし、そんな解決にもならないのに、はい、なんか文句言ってるっていうかさ、どうすんだどうすんだって。これ2つのことをやられたら現在と未来を否定されてるわけで、
はい、
こんな鬱陶しいことないんですよ。
はい、
ね、嫌なのよね、嫌、
はい、
うん、とりあえず嫌なんですよ、
。
だから今ね、たった3日前だって言うから言うんですけど、
はい、
あなたはね、連絡をメールだったら行くの？
はい、つながると思います。
ああそうですか、
はい、
ね、あなたがしなきゃいけないことは2つだと思うんだけど、
はい、
1つはね、困った時にはいつでも帰ってきていいよっていうことだよね。1つは、
はい、
うん、あなたは今ね、一生懸命やってると思うと、
はい、
ね、いつまで続くかわからないけど応援してますよ、
はい、
ね、でも万が一困った時には、
はい、
私は変なもん捨てちゃって悪かったけど、
はい、
他のものには手をつけずに置いておくんだから、
はい、
万が一困った時には帰ってきなさいよっていうのが一つですよ。
はい、
でもう一つはね、 寂しいからたまには顔を見せてくれなんですよ。
はい、
うん、ずっと二人で暮らしてきたのにね、
はい、
急に一人になって寂しいから、
はい、
たまに時間があったら顔を見せに来てねっていうことですよ。
はい、
それで機嫌よく帰ってきた時には一体未来をどうするんだろうとか今何やってるんだってことは聞かないんだよね、
は
い、やっぱ聞いちゃダメだよ。だって聞いたって役に立たないもん、はい、聞いたって不安になるだけなのよ。だったらどうするの、だったらどうするのになるわけじゃないですか、はい、でだったらどうするのって聞いてもあなたには解決策はないと思うんだよね。今の子ってほら何をしてるか分かんないし、いろんな職業もあると思うしね、
はい、
聞いたところでわからないしアドバイスってできないんですよ、
はい、
今の子に対して親っていうのはね、
はいはい、
だからもうそれは認めてね聞かないのがいいと思うんですよ、はい、そうでないとね、はい、もう鬱陶しくてしょうがないで帰ってこなくなると思うんですよ。だからアドバイスは自分はできないんだっていう自覚をね、
はい、
あなたは持たなきゃいけないと思うの。
わかりました、
うん、だからその2つだよね、
はい、
うん、それであなたね、はい、あのその日暮らしって言ったけど、毎日その日暮らしつなげていればさ5年も10年も経つんだよ、はい、いいじゃん、
うん、
その日暮らしって親には見えるかもしれないけど、
はい、
一生懸命生きてるっていうことじゃありませんか、その日暮らしって。うん、その日暮らしを365日続ければ1年になるんだし、うん、そんなこと思わなくていいんじゃないの、親がその日暮らしだなんて、
はい、
うん、わざわざそんな否定的な言葉を使う必要ないと思うんだよね。だからやっぱりあなたはしなくちゃいけないのはさ、はい、まあ、あの発達障害とかいろんなこと言われてグレーゾーンだと思ってるかもしれないけど、
はい、
まず親だったらさ、やっぱり信じてやるっていうか一生懸命やってると思うっていうことを分からせてやったら違うと思うんだよね、反応が、
はい、
だから親に完全に認められてないっていうことと、ね、力もないくせにうるさく俺の未来のことを言って、俺だって困ってんのにね、お前にだって分かるわけないし解決できるわけないっていう、そういう気持ちになってると思うんですよ今。
はい、
うん、だから2つのことを短い言葉でメールしてやれば。
わかりました。
うん、で声聞かせる必要ないと思う。
うん、
うん、声聞かせるとやっぱり動揺しちゃったりね、言わなくてもいいこと言っちゃったりね、
はい、
何してんのとかどこにいるのとか聞いちゃうからさ、やっぱり、
はい、
うん、だからそんなことは私は心配してないっていうことが、その2つのことだけをメールすれば向こうが分かるからね、
はい、
うん、まずそっからじゃないかな。
そしたら帰ってきたら、
うん、
何も言わない方がいい
です、ね、何も言わなくていいと思う。ああ顔見せてくれて安心したみたいなことでいいと思うよ。
わかりました、
うん、それで本当に困ってればいつ子だろうしね、うん、それでも知らんぷりしてればいいと思うよ。
うん、はい、よくわかりました、
はい、頑張って。
ありがとうございます、
はい、
マシマシ、
はい、
少し納得なさいましたか。
わかりました。余計なことしてました私。
うん、でもきっとあのあれですね、先生がおっしゃったみたく、あの知らん顔をするっていうのは大事なのかもしれないですね。
そうですね、うん、
心配する度合いは変わらないけど、でもあえて知らん顔をするというか、っていうふうにしてあげるのもお母さんのなんか愛情表現の一つなんですね。一つ小離れみたいな気持ちになって、
はい、
あのやってみてください。
わかりました。
はい、じゃあ失礼いたします。
ありがとうございました。
はい、
ね、失礼します。
ごめんください。
ください。